水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。各地から紅葉の便りが届く昨今です。最後まで目を楽しませてくれる木々や花々、ねえ、枯れて落ちても我々の目を楽しませてくれるあの絵画館前のね、イチョウ並木なんてずっと金色のね、絨毯が引かれるようになって、あれも枯れて落ちた葉っぱなんだけれども、あれが美しいというね。ドドイツにこんなのがありましてね、松の双葉はあやかりものよ、枯れて落ちても二人連れっていうね、男と女の情愛を描いたいい文句があるもんですけれども、私たちもね、あんな風に華麗に潔くやりたいものですけれども、なかなか思ったようにいかないのが人生でございまして、人間社会を最後まで楽しむためには安心できる後ろ盾も欲しいものです。子供だって楽しい人生を送る親を見ていたい、そう思うものです。じゃあ一体老後にはどのくらい備えておけばいいんでしょう。落語千金10月の月間テーマは、人生を通り過ぎるお金を知ろう。誰しもが作り出して使って、あるいは使われたりして、人生とお金との関わり合いを見ていきますが、今週は老後にまつわるお金探りたいと思います。改めましてこんばんは。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして、
アシスタントの東京 FM アナウンサー、村田睦美です。
センチメンタルなね、
そうですね、
季節になってきますよね。
季節の秋と、人生の秋とね、今、談笑さん話してくださいましたけど。
これから、この先ね、自分たちどういうふうになるんだろう、老後のことなんかね、思ったりしますけれども。落語とお金ってものは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうって、そんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵なんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。今週は談笑師匠による古典落語をお届けします。最後までごゆっくりお付き合いください。水保証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語では、はっちゃんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券
はみずほ。
落語千金10月の月間テーマは、人生を通り過ぎるお金を知ろう。第5回目は老後にまつわるお金について探りたいと思いますが、皆さんはご自分の生活で老いを感じることはありますか？私はね、なんだろうな、やはり毎朝、鏡を見てね、ああ、また白髪が増えたななんてね、もう日々ですね、これはね、逆行することはないんです、不思議にね。
本当ですよね。
一方なんですね。とはいえ、人生の大先輩の皆さんにとっては、そんなのまだまだ生っちょろいなんていう話でしょうね。
そうですよね。最近本屋さんに行くと、御年100歳前後の作家さんによる本が大人気で、アラハン？アラウンドハンドレッドブームというそうなんですけどもね。
アラハン
、これからの時代、アラエイとか、アラナイとか、80代90代、そんな言葉ももう普通になるかもしれませんね。
ちなみにね、半世紀ぐらい前に書かれた松本清張さんの小説、四十絡みの初老の男なんていうフレーズが頻繁に出てくるんですね。
確かに、
そう、わずか50年前のことですよ。四十絡みで初老なんです。
初老なんですよ。
初老ですよ。
初老ですね。
いや、時代はどんどん変わるもんですね。
落語千金10月は、人生を通り過ぎるお金を知ろうという大きなテーマのもとお届けしているんですが、第5回、老後にまつわるお金について考えていきます。さあ、スタジオにはお金にまつわることは何でも教えてくれるスペシャリスト、私たちのお師匠さんです。みずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さん、来ていただきました。お願いいたします。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこの老後っていう言葉をね我々よく使いますけど、今だとどのくらいの認識で考えられてるんでしょうか。
そうですね、いつからが老後の始まりかというのは人によって捉え方が様々です、生命保険文化センターの調査によりますと、例えば公的年金や退職金以外に準備した資金を生活費として使い始める年齢を老後生活の開始時期とした場合、平均で 65.1 歳となっています、
65.1
ってことは老後は、まあ、65歳ぐらいと認識してもいい、
そうですね、平均寿命も現在は女性約87歳、男性約81歳です、厚生労働省の調べによりますと、女性の約半分が90歳まで生存するというデータがあります。
そうか、平均で87ってことは、
確かに
それ95円たくさんいますよね。
ですから65歳を老後の始まりとすると25年くらいを考えておくべきでしょうね。
それで90歳ってことですよね。65歳から25年、それだけの時間を安心して生活するために必要なお金、最低限どれくらい必要って考えておけばいいんでしょ
う。その安心っていうのは大事ですよね、
大事、
以前にもお話しさせていただきましたが、生活するだけであれば夫婦2人で月約26万円、年間で約310万円です、まあ、これが25年となると7750万円必要ということになります。
7750万円、
はい、これ生活するだけですよね。
そうですね、
余裕資金というか、旅行したりは省いて、
ただただ出ていくお金だけで7750万円、ちょっと内訳を聞かせてください。
26万円の主だった内訳なんですけれども、食費で約6万円強です、それから住居費と光熱費で4万円弱、医療費で2万円弱ですね、その他消費で6万円弱といったところでしょうか。
その他消費っていうのは、
このその他消費というのは交際費や身の回り用品です、例えば理容室や美容室などの費用がこれに当たります。
じゃあ本当に生活に必要ですよね、これは。
そうですね、
そうか、いやでもうちのね親が今70半ばぐらいなんですけれども、もっともっとかかるようなこと言ってた、他の名目もあった、
生命保険文化センターによりますと、ゆとりある老後生活費は約35万円と言われていますけれども、せめて月30万円くらいは考えておきたいですね。
そうか、26万円として考えてってさっきのお話でしたけれども、26万円より30万円ぐらいあるとちょっと余裕な、
そうですね、
でこれで25年間でかけたらまた金額増えますよね。
そうですね、
まあ、ご自身で老後の自分の身の回りのことを考えておこうという方も多いと思いますけども、まあ、例えば介護サービスとか、これってどれくらいのお金が必要なんですか。
はい、介護保険の適用を受けて月間の自己負担が4万円程度ですから、年間で50万円弱かかります。 あと忘れてならないのは冠婚葬祭費用、お墓と葬儀費用の合計で平均約500万円という数字もあります。
自分の
です、
葬送式の費用か、
500万円、
500、
はい、いや、ね、しかもね、お友達だとかね、親戚だとかっていうのはね、大体 ねそういう世代ですよ、ね、お香典包まなくちゃいけないっていうのは重んでくると ね、これバカにならないよ、
金額は人によっても様々でしょうが、やはり考えておくべきでしょうね。本日お話しした各種データなどの数字については、調査期間あるいは時期、条件などによって違うことがあります、そこは注意した方がいいですね、
はい、なるほどな。うわっとこの金額まとめて聞くとドキドキしてしまうんだけれども、
でも、
ね、しっかり準備しておけば安心できるわけですからね。
そうです、老後も楽しみたいですもんね。
やっぱり色とりどりの人生の秋、楽しみたいものです、それでも準備考えなくちゃですね、お話はみずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、10月の月間テーマ、人生を通り過ぎるお金を知ろう、今週は老後にまつわるお金について考えてみましたが、さあ談笑師匠、今日のお話からインスパイアされた落語を聞かせていただけるということで、
古典落語浮世根問いです。ご隠居さんの老後の暮らしについて、八っつぁんが根掘り葉掘り尋ねていきます。お楽しみに 横丁のご隠居のところにハッツァンやクマさんが遊びに行くというと、落語の方も幕開きでございまして、ご隠居さんっていうのは何ですね、これ段階町内の若い連中の憧れの的ですから。おやおや、ハッツァン、今日はいきなり持ち上げるね。なんだいその憧れの的ってな。いや、みんなね、早いところご隠居さんみてえになりてえ、ご隠居さんみてえになりてえってそう言ってるんですよ。ふーん、それがわからないんだい。どういうわけだい。こねえだ。ほら、あそこの床屋で、とめこうの野郎が口火切ったんですよ。おう、あの横丁のご隠居を見てごらん。あら、随分と結構なご身分じゃねえかとね。何しろ旗から見てるってと、汗水垂らして働いてる様子もねえし、それなのに毎日うまいものを食っていいものを着て、ことによるってと、なんじゃねえか。そしたらみんなが、そうだそうだ、ふんぶうだ、ってんで、ご隠居さんは、ふんぶうだ。よくわからないね。私がなんだって毎日うまいものを食っていいものを着て、仕事をしてる様子もねえし、ことによるってと、あの横丁のご隠居さんは、泥棒なんじゃねえか。おいおい、バカなことを言うんじゃないよ。私が泥棒なわけないじゃないかい。ハッツァン、お前さんもね、こうして私のところに来てお茶飲んだりしてるんだよ。そう言われて黙ってもらっちゃ困るじゃないか。当たり前ですよ。足もね、黙っちゃいませんよ。人をかき分けるようにして前に出ましてね、おう、言ってやりましたよ。おめえたち、ご隠居さんが泥棒だなんてとんでもねえと。そうだそうだ、そんなことはな、3年前に辞めちゃった。おい、それじゃまるでやってたみたいじゃないか。やってたんでしょ。やってないよ、本当に。いやいや、お前さん方知らないだろうがな。こう見えて私はね、しばらく前までは深川木場の大きな材木問屋の主だったんだ。はあはあはあ。ちょいっと待ってくれよ。なんすかそれ、深川木場の材木問屋の主だったんだなんてね。それじゃまるで、ご隠居さん材木問屋の経営者だったみたいに。いや、経営者だったんだよ。嘘、ご隠居さんが経営者だったの？ CEO。 何を言ってるの、変な言い方だね。まあまあ、そういうことだ。材木問屋の方はそっくりそのまませがれに任せて財産も譲っちまった。もっともそれにあたっちゃ私の食いぶちとしてちょっとした三軒長屋を買わせてもらってな。でまあ、その長屋から上がる月々の家賃でもっておかげさまでこうして暮らしてるってわけだ。またせがれ夫婦からも分米と言ってね、米やら何やら届けてくれるしね。おかげさまで安穏と暮らしてますよ。はあ、ご隠居さん長屋持ってるんだ、大家さんだ。いや、大家ってそんな大層なもんじゃないがな。まあまあ、そんなわけでね、これが世に言う楽隠居ってやつだ。はあ、楽隠居、そう、いいね、楽隠居。ああ、足もやってみてえね。始まったな。楽隠居ということについちゃね、そうそうできるもんじゃないよ。いい、お願いします、頑張ります、励みます、前向きです。うるさいんだよ、お前さんは。ああそう、あんたも私のように楽隠居したいか。そりゃそうですよ。どういうふうにしたらできるのか教えてくださいよ、楽隠居。まずはな、ともあれ家業財産がそこそこしっかりあるかどうかだな。どういうふうにするとその財産だとか資産ってのはできるんですか。これ汗水垂らして働くんだ。それからこの譲る先のな、せがれがいないと話にならないな。娘じゃダメなんですか。娘でも構いやしないよ。婿さんをもらってな。じゃあ、せがれも娘もいなかったらどうするんです。それはまあ、養子でももらうかな。養子に来てって先がいなかったらどうするんです。うるさいよ、お前さんは。ね、だって知りたいんだもん。いなかったらどうする。うるさいよ、お前さんは。あのね、お前はそうやってね、ほりはほり、いちうるさいね、まったくね。こないだもほら、浦田の岩田のご隠居がそう言ってたよ。なんだかお前さんに、ねほりはほり聞かれて、しまいには1円取られたとかなんとかって言ってたよ。取ってませんよ。いや、取られたって言ってたよ。いや、取ってませんよ。いや、取られた。取ってませんって。あれね、もらったんですから。もらったの？もらったんですよ。あそこのね、裏の岩田のご隠居もね、こう白いひげなんざ長く生やしましてね、こうして俺には知らねえことはねえってな顔してますからね。だからこの間言って聞いたんですよ。ねえねえ、ご隠居さん、この世の中ってのはどんなもんですかって。 って聞いたらね、広大無変なもんじゃなってそう言うんですよ。え、広大無変なんてのは明日見たことありませんけれどもねって言ったら、あの人はこうひげを撫でながらね、ほっほっほ、お前さんは愚者じゃのうかなんか言ってるんですよ。え、だからね、そこで聞いてやったんですよね。じゃあドンキョさん、ここから西に向かってずっと進んでったらどこに行くんですって言ったら、それはまあ長崎だなって。いや、長崎からずっと先へ行ったら、西へ行ったらどこに行くんですって言ったら、もう海があるから行けない。いや、海なんか驚かねえやと。え、じゃあ船に乗ってずーってんで、この海の上を行ったらどこに行くんですって言ったら、西洋だって。じゃあ西洋からまたずーっと西へ行ったらどこに行くんですって言ったら、まだまだまだ海が続いてると。じゃあそのまだまだまだ続いてるってところをずーっとまた西へ行ったらどこに行くんですって言ったら、その先は宇宙だって言うんですね。宇宙なんか驚かねえや。その宇宙の中ずーっとんで、西に行ったらどこに行くんです、ずーっと西に行ったらどこで行くんですって、これをずーっと延々聞きましてね。そしたらそのうちにすごいことを言い始めましたよ。その先どこですかって聞いたら、その先には行けない。どうして行けないんですかって言ったら、高い塀が立ってる。何が高い塀、そんなの乗り越えていっちゃうって言ったら、それは高くてもうとても登りきれないって言うから、じゃあそこにぐるっと穴を開けましてね、そこをくぐってまた全然この宇宙のその先へ、西へ行ったらどこに行くんですって言ったら、もうそのうちね、あの年寄りのことですよ、もともとね、目が遠くてまたこう咳やなんかする、そういうたちでございますからね、入れ歯がガッタン外れながらね、もうとしている、その先はもうとしてよくわからないなんて言うから、そのもうというところ、その先ずっと行ったらどこに行くんですかって、もうとしてる、もうっていうのをこう入れ歯がガタガタ外れながらね、もうガッタンガッタン、もうガッタンガッタンって始まったからね、よし、締めた、もうしばらくの辛抱だ。なんだその辛抱っていうのは。それからまだまだ聞きましたよね。そしたらね、そのうちにそこから先は船が進まないって言うんですよ。なんで進まないんですかって言ったら、一面泥の海だって。泥の海だったら驚かねえや、船なんじゃ売っちゃっちゃってね、大きい土壌かなんかに乗って、ニョロニョロニョロニョロニョロニョロ、ドロドロドロドロってんで行ったらどこに行くんですかって、これまた1時間ぐらい繰り返したんですよ。で、もうカチカチ、始まってね、もう涙を流せばよだれが垂れるやろ。で、もうお前さんね、とにかくここに1円銀貨があるから、これお前さんにやるから、今日のところはお帰りよってんでね、あれ取ったんじゃねえんだ、もらったんですよ。ゴンキョさんもどうですか、楽隠居の仕方、足に教えられなかったら50銭くれますか。誰がやるかい。
談笑さんの古典落語、浮世寝どいでした。この寝どいっていうのは、根っこの根に問う、聞く、
そう
あの、ね、とにかく聞いていくっていう意味。
そう、他に恋寝どいなんていうのもありますけれどもね、この浮世寝どい、浮世、世の中のこと、細かいことをご隠居さんに聞くっていうだけの話で、いろんなバリエーションもあるし、ですから今回は この話に寄せて、このテーマに寄せて、いくらかこのご隠居さんの老後の暮らしというのに寄せた形でアレンジしてみましたけれども、その仏壇の中にどうしてあの鶴がいるのかなんていう、そんな話を延々聞いていくんですよ。だからその、なんだろうな、あの娯楽としての、その時間の無駄遣いというか、そういう意味ではね、とても落語らしい落語だと私は思ってるんですね。
すごい古典落語でこう宇宙とか、そういうのが出てくるんだな、すごく新鮮に聞きました。
そうそう、だから面白いでしょこういうの。こんな落語もあります。
談笑さんありがとうございました。みずほ証券のホームページ、始めるあなたの資産作りのこれだけかかる将来のお金のコーナーには、セカンドライフに必要なお金の準備についての情報などが掲載されています。みずほ証券セカンドライフで検索してみてくださいね。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。老後のお金、それはかかりますけどね。ただその貯めたものを切り崩していくのか、それ以外の方法もしっかり考えておくのかっていうね。そこが大事なんだろうな。
本当ですね。今日の放送をポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想、メッセージもお待ちしています。 そしてみずほ証券のホームページにはこの番組落語千金のここだけの話として談笑さんと私が少しね番組についてお話ししているところもありますので、ね、ぜひ聞いていただきたいなと思います、はい、さて10月の月間テーマ人生を通り過ぎるお金を知ろうはこれにてお開きです、うん、11月はお金に働いてもらう準備をしようをテーマにお送りしていきます、うん、
自分一人だけで頑張るのではなく味方をより増やすための方法を探っていくと、うんうんいうことでそんなお話にちなんだ落語もお送りします、はい、お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。